はい、3月のシネマ団吉です。先日ね、ちょっと一人旅をしまして、新潟に映画を見に行ったんですよね。普通の人はなんか新潟とか行くとスキーとか美味しいもの食べるとかが目的だと思うんですけど、ちょっと映画を見ようと思って、ちょうどね雪が降ってなくて、軽井沢まではなんか新幹線で行ったら雪とか降ってて、と思ってたんですけど、新潟の僕が行きたかった高田駅っていうところまで行ったら全然降ってなくて雨もなくて、歩けましたね。歩いて特に雪も残ってなくて、JMAX シアター上越っていう劇場に行って一本映画見て、からその後日本最古の歴史を持つ映画館、110何年っていう歴史を持つ高田世界館っていう劇場に行ってきました。で結構2階席もあったり、あとなんか結局拡張高いね、屋根というか天井にシャンデリアが昔飾ってあったのかなみたいな跡がこうつる丸い抜いてあったりとかね、それとかもあって、とっても席は本当に昔ながらのちょっと大きな人が座ったらハマっちゃいそうなちっちゃい席だったりするんですけど、歴史があってとても館長というかね、支配人がすごく活躍してる劇場劇場とあと観客の関係性がすごい深い、常連さんがすごい盛り上げるみたいな劇場で、とてもツイッターとかで見てたら楽しそうなとこだなと思ったので行ってみて、すごい面白い劇場でいろんな企画やったりとかしてるし、ぜひね地方の劇場また行きたいなって思いました。ということでですね、今回も、手を突き上げながらベスト5行きましょう。ベスト5というかタイトルコール行きましょう。シネ吉のシネマ団吉。はい、ということで、今回もね、アメリカと日本どのような作品がヒットしているのか最新のベスト5を、紹介していきたいと思います。まずアメリカの5位ザ・チョーズンシーズン4エピソードズ7-8、長えな題名が。そして4位はマダム・ウェブ、そして3位はオーディナリー・エンジェルズ、2位ボブ・マーリー・ワン・ラブ、そして1位はデューンパート2ということで、日本でまだマダム・ウェブだけしか公開されてないですね。他はこれから公開とかやるのかわかんない感じの作品ばっかりということで、5位の方から行ってみようか。5位は先月も紹介しましたチューズンっていうイエス・キリストの生涯を描いている人気テレビシリーズの、シーズン4が劇場でもやってますよっていう作品で、毎年っていうかキリスト教 の、ドラマとか、多分専門チャンネルもあると思うんですけど、そういう信者の人が見るっていうものがあるんですよね。それの劇場版に上映してるやつが今回もベスト5に入りました。先月も入ってたんだよね、このエピソードの前の方が。まあ、劇場でもね見たいのかなって感じで、最近作品が脚本家協会のストとか、あと俳優のねAI で仕事取られちゃうからストをやってたんですけど、その影響もあって作品全てが止まっていたので、昔の作品をやったりこういうテレビシリーズをやったりっていうのがアメリカでもやってる あるんですけど、それの一つですね。そして4位はマダム・ウェブ、これマーベルコミックスの、スパイダーマンに出てくるサブキャラマダム・ウェブを一本の映画として作ったっていう、ダコタ・ジョンソンがこのマダム・ウェブを演じてるんですけども、 で、日本でももうやってるんですけども、あんまりヒットしてなくて、なんかまあ評価もね、そんなに、ちょっと微妙ソニーが独自に展開しているスパイダーマンの、いろんな悪役とかサブキャラが活躍して、最終的にスパイダーマンと組ませるぞみたいなやつの4段目なんですけど、そんなにうまくいってないかなみたいな。で、この未来を予知できる能力を偶然授かってしまった、マダムウェブが少女を救う、3人救うんですけど、その少女たちもヒーローになってたり、あと悪役もね出てきたりして、結構ね話題作ではあったんですけども、ダコタ・ジョンソンはもうこういう映画をやらないって宣言したりして、ちょっと DC もあれだし、マーベルも最近人気がちょっとヒーロー疲れで落ちちゃってるので頑張ってほしいです。そして3位はオーディナリーエンジェルス。これヒラリー・スワンクっていうね、あのミディリオン・ダラ・ベイビーとか出てる女優さんですけども、この方が主演を務めた、感動作で、この主人公が美容師なんですけども、なんか知り合った、シングルファーザーを助けようと思って、いろいろ関係していくと、助けてあげようと思って、いろいろ、ね、娘をちょっと育てるお父さんって結構大変じゃないですか、いろいろで、なんかお母さんのちょっと役割をこの女の人がやってあげるんだけども、結構ね冬でちょっと渋滞に巻き込まれちゃって大変だみたいな、そういう時にこのお父さんが助けに行くみたいな予告編でしたけども、これは日本ではねいつ公開されるのか分かんない、されないかもしれないですね。まあヒラリー・スワンクってアカデミー賞も、受賞してますけど、日本だとそんなにこうヒラリー・スワンクだから見に行こうみたいな人がちょっと少なめかもしれないので、ちょっと難しいかもしれないですけども、配信とかで見れたら見たいなって思います。それが3位オーディナリーエンジェルスでした。そして2位は日本でも公開が決まっています、ボブマーリーワンラブ。これ人気というか伝説 の、 レゲエミュージシャンボブマーリーの人生を描いた作品で、結構ヒットしてますね。すごい評判も良くて、ワンラブっていう有名な曲がありますけど、あれがねどのように生まれたのかも分かるっていう作品で、日本でも間もなく公開なので楽しみです。そして1位は、デューンパート2ということで、ドゥニ・ヴィルヌーヴっていう監督が伝説の、SF 小説デューン砂の惑星を映画化した第2弾ですね。これ1作目もすごいお金かけて、独自のこう映像とか衣装とか、ね、オールスターキャストですごかったんですけど、2作目も大ヒットしてるし評価もすごく高いんですよね。僕今日これ見に行ってきたんですけど、めっちゃすごかったです。1が結構ゆっくりストーリーが進むんですけど、2はもうものすごいアクションが、広大なアクションがあり、恋愛もあり、あとね悪役のあいつがああなったりとか、すごいこんな人出るのみたいのもあるしね。なのでぜひでかいスクリーンで、音もねなんかすごい大きなあれが出るんですよ、なんかワームみたいなこう虫、でかい虫が出てくるんですけど、砂をずっとこう下を潜ってる、でたまに人を食う巨大な、ね、ミミズみたいなのが出てくるんですけど、それが出てきた時の音とかすごいんで、ぜひね僕は IMAX、 関東で一番でかい IMAX で見たんですけども、ぜひそういうとこで音のいいとこで見てほしいです。2時間40分ぐらいあるので結構大変だけど、ぜひ見てほしい。ってことで、日本でのベスト5をいきましょうか、その後。はい、日本では、何がヒットしているのか。5位、機動戦士ガンダムシードフリーダム。 そしてアーガイルが4位、そして3位マッチング、2位劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦、1位映画ドラえもんのび太の地球シンフォニーということで、ちょっとね、なんか春休みっぽいラインナップになりましたね。日本映画が4本、ハリウッドが1本って感じで、5位の機動戦士ガンダムシードフリーダムはね、シードデスティニーから20年経っちゃったけど、やっぱり作ってたんだ、諦めてたけどみたいなファンがいっぱいいたと思うんですけど、作ってたんですね。で、公開されました。そして4位はアーガイル、これあのキングスマンっていう映画がアメリカで、あのイギリスを舞台にしたハリウッド映画であったと思うんですけど、それの監督が作ったスパイものですね。僕この前見てきたんですけど、結構面白かったですね。なんかスパイ映画で、スパイ映画なんだけど、スパイ小説を書いてる主婦、平凡な女の女性が、主婦じゃないのか、平凡な女性が、大ヒットさせる小説をいっぱい、あのベストセラー書いてるんですけど、ある日突然あの列車で謎の男たちに襲われて、あるスパイに助けられる、そこからいろんな展開があるっていうね、面白かったですね。アクションもいろんなものがあって、もう銃で踊るみたいなやつもあれば、なんかねスケートみたいなやつとかもうありとあらゆるアクションがあるのでこれもちょっと長め、2時間以上ありましたけど、僕は結構楽しめましたね。そして3位はマッチング、これ日本映画、土屋太鳳さんが主演のあのマッチングアプリで、もう恋人でも探そうかなって思ったら大変なことに巻き込まれていくっていう話でね、あんまり言えないんですけどちょっとネタバレになるから多くは語れないんですけど、2人男性が出てきて、ちょっとねどっちかなみたいに迷うんですけど、それ以上に大変なことが次々起こるっていう、結構ねちょっとグロいし、ね、土屋太鳳さんが絶叫したり、あのねスノーマンの男の子が全然笑わなかったり、いろいろ見どころ満載ですね。なかなか頑張ってましたので、ヒットしてほしいので、3位ということで、まあまあ一つよかな。まあね、ちょっと怖い映画なんで苦手な人もいるのかなと思います。そして2位は劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦ということで、あのバレーボールのアニメですよね。これ僕は一回も見たことないんですけど、あの予告編がすごいいっぱいあってて、でなんか初日に10回以上15回ぐらいやってる劇場もあったりして、すごい力入ってましたね。ハイキューって今までもアニメ化されたのかな、結構こんなに大々的にやるの初めてなんじゃないかなと思うんですけどね。そして1位は映画ドラえもんのび太の地球交響楽と書いてシンフォニーですね。これね、あの僕明日多分見ると思うんですけど、今回は音楽なんかなければいいのにっていうのび太が言ったら、音楽の授業がなければいいのにって思ってたのに、地球から音楽ってものが全てなくなってしまうっていう大失敗を犯したのび太が、いろんなものを巻き込みながら取り返すのかなみたいな話ですね。バウンディがね主題歌やってますけども、楽しみですね明日。あの最近ね、入場者プレゼントドラえもんは全員大人でも子供でも何回見てももらえるんですけど、最近あのチョロ Q みたいなあのやつじゃなくて本なんですよね。のび太のあの関係の、人間相関図みたいなやつとか、あとちょっと過去のあの音楽をね 音楽に関する過去のコミックからちょっと引っ張ってきたりみたいのが多分載ってるんだろうな。あといろいろ前回僕も見たんですけど、その時は去年見た時はなんか左右でこう間違い探しみたいのも載ってました。そういうのが今回ももらえるんだと思います。ということでですね、ドラえもんやっぱりこの時期は1位で、もうライバルがいないんだよね。でこのもうちょっとでねアカデミー賞が発表されるので、そうするとまた実写ですごい大ヒット作がまた公開されると思うんですけど、アメリカで大ヒットした作品が日本でも公開されると思うんですけど、この時期はねやっぱドラえもん強いですね。ということで1位がドラえもんでした。あとね今日見たちょっとデューンってなんかねちょっともしかしてって思ったんですけど、なんか僕の知ってるラジキタのスタッフの人がなんか似た感じの人がいたんですよね。でもちょっと遠くにいたんで声かけられずに、しかも整列中に退場なんですよ、グランドシネマサンシャインって。勝手に帰んないでくださいっていっぱい人お客さん結構混んでたので、一気に帰られちゃうとエスカレーターもエレベーターも満パンでロビーもいっぱいで混雑危ないので、整列退場プレミアムシートの方はどうぞ、下から3列目ぐらいまでどうぞとかそういう感じで帰らされるので、先にその人帰っちゃって、僕結構上の方にいたんで、ああ似てるけど声かけられないと思って声かけられませんでした。もしグランドシネマサンシャインでデューン2の最初の見た方いたら、あ見たよって連絡ください、ね、じゃあ似てる人かもしれないですね。僕マスクしてたし気づかれなかったかもしれないんですけどね。ってことでちょっと業務連絡でした。あとね北区なる街ってことで、北区の映画館、北区今唯一の映画館田畑にありますシネマチュプキ田畑というね20席ぐらいしかない映画館なんですけど、25席ぐらいかな、そこでやっている作品をちょっと紹介したいと思いますね。ここはものすごいいいんですよ。音もすごくこだわってるし、スタッフが優しい、しかも目が見えなくても耳が聞こえなくても全てのユニバーサルな設備を揃えているというとても素晴らしい劇場なので、誰でも見に行ける、足が悪くても見に行ける、車椅子で見れるし、子供が、ね、赤ちゃんでちっちゃかったりしても専用の部屋とかがあって、そこの、ね、窓から映画見たりできて、ちょっと泣いちゃっても他のお客さんには聞こえないようになってたりするっていう素晴らしい劇場なんですけど、そちらで上映されているのは今ね、3月14日からは君たちはどう生きるかやりますね。アニメだよねこれ、宮崎駿のこれね、日本アカデミー賞でも取るかもしれないし、アメリカのアカデミー賞にもノミネートされてますけど、どうなんでしょうね、取れんのかな。これ僕もう2回も見ましたけど、ここでまた見るっていうのもいいですね。あとね14日からだと、結構生きることをねテーマにした作品が多いんですよね。だって君たちはどう生きるかでしょ。あと生きる大川小学校津波裁判を戦った人たちっていうドキュメンタリーね、2022年のこれ東日本大震災で、 津波に飲み込まれた、宮崎県、いや、宮城県石巻市の、小学校の児童、教員、その、犠牲者を出しちゃったこのことについて、なんでこうなっちゃったんだっていう、知りたいという親からのことを請求、国に請求したんですけど、そこで弁護士も交えていろいろ、裁判をしたんですけども、そこに、から裁判10年間にわたる記録を、ドキュメンタリーとして映画にしたものですね。これもね、すごいね。あとね、アリラン・ラプソディという、こちらは、川崎市に生きるおばあちゃんたち、韓国在日の、おばあちゃんたちが主人公のドラマですね。こういうのもやるんですね。これもドキュメンタリーです。アリラン・ラプソディ。こんな感じで、僕この映画館何回か行ってるんですけどね、とてもいいとこなので、ぜひ 見に行ってください。ということで、20分過ぎてしまいましたも、ということで、皆さん、今回もたくさんの映画を紹介しましたけども、皆さんのハートには何が残りましたか？いや、映画って本当にいいもんですね。それはまた来月お会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。